放蕩息子の例え話。今朝ルカによる福音書を通して私たちはその例え話を、イエス様が語られた例え話を私たちは聞きました。放蕩息子の例え、この話を少しでも知っているのならば、これは放蕩息子といえばあの弟息子、兄弟が父の息子たちがいて、その弟、その弟のことを、まあ、想像するでありましょう。兄のことはさほど考えない。放蕩息子の例えと聞いたらそう想像するのが当たり前でありましょう。しかしこれはお父さんと二人の息子の話、どちらかを切ってどっちかっていうわけにはいかない話なのでありまして、決してこれは弟である次男だけの話ではないのであります。この例えのことを本当に、まあ、簡単にまとめて言いますと、このお父さんというのは、これは神様、父なる神様に例えられています。です、この例えはこの神様の愛が、まあ、お父さんの愛、神様の愛がいかに深いか、また私たち人間がそれを知ることがいかに疎いか、そういうことがここに語られているのであります。最初に心に留めておきたいのは、このお父さんには二人の息子があったと、そう書かれてあることです。二人の息子、先ほども言いました、お父さんというのは天の父なる神様のことです。ですから息子というのはじゃあ誰なのか、それは私たち人間のこと、これはよくわかると思います。でその息子が一人でもなく、一人っ子でもなく、また三人でもなかった、二人であるということは、まあ、これただたまたま二人だということではなくて、これここに二人の息子ということ、ここに大事な意味があるのである。言葉を変えて言うのならば、人間はこの兄か弟か、まあ、どっちかだ、まあ、その他の人間はいない、まあ、どっちにもなるということもありますけど、その他はないということです。ですから今私たちが神様の前に今います。この礼拝において神様の御前に出ています。でそして私は弟だろうか、兄だろうか、どっちだろうか、あ、それでも両方だろうか、そういうことをまず思い巡らしながら、このイエス様の例え話を聞くということがいいのであります。でまずこの話は弟の方から問題が始まります。12節、今日の15章の12節13節のところを読みいたします。弟が父親に言った、父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼、まあこれは財産を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たした。この弟の姿、これが人の姿だ、人間の姿だというふうにイエス様は言われています。どういうことかと言いますと、この弟は、まあ、おそらくお父さんと一緒にいるというのがもう嫌になったというところもあると思います。もうしょっちゅう指図されたり、こうしろ、いろいろ注意されてたりした、うるさいように感じてたかも。こういうことしなさい、ここはダメだ、こういうことしちゃあかん、ここちゃんとしなさい、そういうことがもううるさく聞こえてる。自分で思うようにやりたい、自分で思ってることしたい、だからお父さんのところから離れて生活をしたい、もう親の指図の中で行きたくないというふうに思ったのでありましょう。これはそれぞれの私たちの人生の生き方の中にもあるかもしれませんけれども、人間の歴史の中でもやはりそうなのです。大きく見たらキリスト教教会の歴史でもそう、ある時までは神様を中心にものを考えてきたという時代があった。しかしもうやめよう、 人間は人間として自分たちでちゃんとやっていこう、神様はもういい、こういう歴史が中世の後に始まったりもして、まさに人間が神様のことを鬱陶しくなってくる。神様の側にいて神様のことをいつも考えながら生きていくというのはもう窮屈だ。やっぱり自分の思うように、自分の望むように生きていきたい。これは私たち人間が持っている、何と言いますか、取り除きにくい、そういう思いがあると思います。神様の思いで従っていくっていうのはやっぱり窮屈なんじゃないか。自分の好きなこと、自分が思うように生きたいというようなことで、ではそう、あ、じゃあそうならばパッと身一つで何も持たないで飛び出していくかというと、そうではなかったっていうところで書いてます。今日の弟もお父さんのとこから出ていくには出ていくんですけれども、財産を分けてもらって出ていこうとしている。こういうふうに考えて、人間、私たち大きく見ると神様なんかいなくても自分たちはちゃんとやれるっていうふうに思っている。しかし考えてみれば、神様が作ってくださったこの世界のいろんなものを全部欲しいと思っています。人間は人間なんだ、自分たちで生きるんだと言いながら、私たちが生きていく上でなくてはならないものというのは全部みんな自分で作ったものではない。空気にしても水にしても、あるいは石油石炭資源、全部自分の手で元々のところ作ったわけではない。これは神様がお作りになったものを私たちが分けてもらって、また貸していただいて使っているものなのであります。ところがそれをじゃあちゃんとうまく使うと思って、使おうというふうに思っていたのかもしれませんけれども、まあ、弟の場合もそう、放蕩して使い果たした。私たち言うと限りのある資源をもういろんなものをどんどん浪費していく、競うようにしてその資源を取り合おうとする、争いも起きる。今で言ったら経済的なレベルでもう戦争状態になっている。世界でパイの奪い合いをしている。争って使い果たして途方に暮れる。これが大きく今人間の姿の歴史、歴史を見てもそう。神様のもとからも人間だけで生きていこうって言ってるけど、しかし神様のものを全部使い果たそうとして生きている。私たちの一人の人生の単位でもそうかもしれません。関係ないと言いながら、そしてどうなっていったか。その弟、いよいよもう持ってたものがなくなったという時に、その時に飢饉が起こった。飢饉、まあ、災害が起きているでしょうか。食べるものがなくなってしまう、作物が起きる、作物が取れない。この飢饉というのはいつ起こるかわからない。お金がたくさんある時に飢饉が来たとしたら、なんとかお金の力でどうにか保てるやりましょう。けれども弟は、まあ、彼は無一物になっていました。そこに飢饉が来ましたから、もうたちまち行き詰まった。そして初めてここで自分というものがどういう存在であるか、今までお金の力で人からチヤホヤされていた、何か偉いもののように思っていた。またこれお金だけじゃないかもしれません。何か自分の力、知恵、知識、賜物、そういうものでなんかみんなからすごいって言われたり、人生うまくいっていると思ってた、そういうふうに思ってたけれども、実は自分は何にも力がない、そういうのは失われた時よく気づく。そこで何にも実は力がないんだと初めてそこに気がついた。これは弟の気づき方ですし、私たちもそう。自分には本当はもともとなかったんだ。そして彼は、まあ、何とかやろうと思って、それでも危機にあっても彼なりに方法を考えて手を尽くしていました。でそれでも彼にできることというのは何にもなくて、聖書にはその地方に その地方のある住民のところに行って身を寄せたっていうふうに書いています。もう自分ではもう何にもできなくなっちゃった、だから今度は誰かの助けを得ようと思って助けを求めて行ったんですけれども、そこで与えられたものというのは彼の予想とは全く違うもの。助けの手が伸ばされるのか、なんか食事を与えられるのかと思ったらそうじゃない、それでもなお飢え死にしそうな状態であった。彼はもう何だってもらおうと思ってました。豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったのに、何だっていい、ちょっとだってもらえて助けられればいいだったのに、何もくれる人はなかった。これはもういよいよ切羽詰まった。で17節のところ、そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。ここで本心に立ち返った、初めて本当のことが見えた、本当の自分の姿が何かということが分かった。自分は本当は神様の子供だった、父の子であった。ところがその子である私がここでこんなに困ってもう滅びようとしている、そういう事実に直面して彼は初めて目が開かれた。そして救われる道は一つしかない、それはお父さんのところへ帰ることだ。もう自分でいろいろ努力しても、あるいは他の人を頼っても、もうどこにも救いがない、自分にも救いがない、自分で何かやっても救われない、誰かを頼っても救われない、もうどこにも救いがない、ただ一つお父さんのところに望みがあった。そこで帰ろうと思った、帰ろうと思ったんですけど、大手を振って帰るわけにはいきませんから、彼はいろいろ考えたのであります。でこういう計画を立てました。立って父のところへ帰ってこう言おう、父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人と同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけたというふうにこう書いてあります。つまりお父さんのことを思い出した。ここにしか救いがないと分かった。ここにしか生きる道がない。気づいたことは良かった。そして考えただけではなく彼はそこへ向かって歩き出した。それも良かった。これも大事なことだった。でこれは私たちの信仰というのは何か心の中でいろいろ考えてですね、何か自分の気持ちをどうかすることだと考えがちなところがあります。これで言うとこの向かって歩き出したというのは大事なんですけれども、信じたという、私たちも信じたということは生きるということです。足を踏み出す、足を踏み出さなければ何も起こりません。これはもうアブラハムもそうでした。神様からあなた祝福するから自分の国を離れて親族に別れて父の家を離れて私の死の父に行きなさいって言われた時、アブラハムも信じました。で信じて、じゃあそれを信じたって言ってじっとして押されるまで待ってたってわけじゃなかったんです。それだったらダメだったんです。信じたら神様の言われたようにアブラハムは出て立ったっていうふうに書いてあります。信じたら出ていかなければならない。でこの放蕩息子はお父さんのところへ向かって出発をした。これは救いを得るために、まあ、大変大事なことだったんです。私たちもそう、信じてるけど一歩も踏み出さないって言わなければ始まらない。普通このことをですね、放蕩息子の悔い改めというふうに言います。しかし本当に放蕩息子はここで悔い改めていたでしょうか。でここは大事なことです。ああ、自分のしたことは間違っていた、そうやって気づくこと、自分は罪を犯したんだ、悪いことしたんだ、自分は 神様のことを考えてなかったし、父からのことも思ってなかった、そういうふうに気づくことが悔い改めなんじゃないかと、私たちは普通そういうふうに考えます。自分の今までしたことや、自分のやり方は間違っていた、悪かった。しかし実は、それは悔い改めではない、それは後悔しているだけ。 悔い改めというのは新しく生まれるということです。生まれ変わらないです。ただ元のままの自分が反省して、ああ間違っていたなというだけではそれは後悔なのであって悔い改めにはなってない。悔い改めるという言葉自体もそうです。方向を変える、向きを変える、ひっくり返るという意味もあります。方向を変えるためにもひっくり返らなければならない。元の自分とは真っ正反対。それでこのじゃあ弟の言葉、言った言葉をもう一度聞いてみますと、あれ見てみますとですね、ああ私罪を犯しました、どうも申し訳ありませんというふうに言っているようですけれども、しかしまたその後であなたの息子と呼ばれる資格はありません、どうぞ雇い人の一人同様にしてくださいというふうに言っています。彼は何を求めていたのかというと、何とかしても食いつないでいきたい、今のままでは飢え死にするから、何とかお父さんに受け入れてもらってその命をつなぎたい、そういうふうに考えています。つまりここで自分の罪の告白をしているというふうに言っても、まだどこか自分を真ん中にして、どうやって身を守ろうか、こういうふうに言ったらお父さん納得してくれるんじゃないか、そういわば言い訳のところがある。こう言ったらお父さんはもう外へ突き放すようなことはしないだろうという、まあ一種の打算がここに働いているわけです。もちろん彼はお父さんが情け深い、憐れみ深い人で、こう言えば自分を追い出すようなことはしない、いわばお父さんの愛というものを、まあ、彼は信じてそういう決心をしたんですけれども、でも打算があった。そうして彼は帰っていきました。そうするとまだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。そこでその息子が言いました。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、言おうと思ってたことを言ったんですね。一生懸命お父さんに許してもらおうと言って、ここでも言葉を尽くして言っている、まあ、言い訳をしていると言っても、しかしお父さんはそういう言い訳は必要なかった。もう言う前から言って抱きしめて受け止めようとしていたんですね。だから父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた格子を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。ここにお父さんの言葉、そして思いがあります。お父さんは息子に対してです、せっかくやった財産を全部使い果たして乞食同様になって帰ってきた、それなのになんだお前はっていうようなことをここで言わなかったんですね。そしてやっぱりお前は間違っていた、これで分かったか、反省したか、分かっただろうというようなことも言わなかった。もうただただこの息子が生きて帰ってきて、ただ自分のことを思い出して自分のところへ助けを求めてきた、そのことだけを喜んでいるんです。これは息子がずっと予想してたお父さんの姿とは全然違ったんです。一生懸命言い訳してやっと許してもらえるだろうと思ってたんだけれども、そうではなかった。もうただお父さんは有頂天になって自分を愛してる、自分がどんな姿であってもお父さんのことを思い出して帰ってきたということだけで、お父さんもここで喜びにあふれているんです。ここでは息子の罪も今まで忘れていたと、過ちも問題じゃなかったの。このお父さんの愛に触れたときに初めて彼は父親の愛、神様の愛というものが何かということが分かったんです。それまで分かってなかった、こういうもんだろうって思っていた。お父さんのことを思い出して家へ帰ってどう言い訳しようかなんかって思っているときは心分かってなかったんですね。 ここに来て無条件で自分は抱きかかえて喜んでくれるそのお父さんを見たとき、初めて、ああお父さんの愛っていうのはこれだったんだ、神様の愛ってこういうものだったんだ、自分に対する思いっていうのはこういうものだったのかということを彼は初めて知った。これが弟息子を通してのイエス様が言おうとなさっていることなんですね。私たちに、私たちも神様の愛ということを何か分かったような、ちゃんとそれに理由をつけて説明もします。しかしすぐそこには人間の枠、私たちが考えている愛、そういうもので神様に当てはめてしまう。だから言い訳して何か言わないと許してもらえないとか、そういうふうに考えてしまう。しかし神様の愛というのははるかにそれに勝っている。ここに来て初めて弟はお父さんの気持ちが分かりました。どうして彼が分かったのか、こういうふうにして分かったのかというと、彼が過ちを犯して遠く離れて失敗をして、そして今まで自分で生きていける、立っていけると思っていた、それが間違いであった、実は自分の中には何にもないということを知ったことを通して、初めてここに来ることができるようになった。これが私たちの一つの神様の愛の知り方、弟の知り方。ではもう一つ、兄の方があります。この例えは兄弟の話です。兄、この兄ですけれども、兄は祝宴の時、もうその弟が帰ってきたって盛大に祝っていた祝宴の時、兄は畑から帰ってきて仕事してたんですね。父のために仕事していた。そして祝宴が行われているのを見て、これは何事かと思った。一体何があったのか尋ねた。そしたら違うしもべがですね、兄弟が帰ってきた、無事に帰ってきたから、あなたの父上が肥えた子牛をほふろうとなさっています。そしたら兄は怒って家に入ろうとしなかった。もう入らないって、もう父の家には帰らないって言う。で父が出てきてなだめたんです。そしてお兄さんは父に向かって言う、私はずっとあなたに何十年も仕えて、しかもあなたの言いつけを一回も背いたことなかったのに、自分の友達と遊ぶ時には全然子ヤギ一匹も出してくれなかった。それなのにあの弟は遊びほうけて遊女と共に一緒になって、あなたの財産全部使い果たして帰ってきたのに、その弟には格子をほふって祝うんですか、そういうふうに言った。これ普通一般的にこのお兄さんの言葉を聞くと、もっともだっていうふうに言う人もあるでありましょう。もう自分の実際の自分の家庭の中でそういうことが起こったら、お兄さんの言い分の方が正しいっていうふうに言う人もいるでありましょう。彼は何年もお父さんのもとで一生懸命働いて、お父さんに対して勝手なことをしてきたわけじゃない。一度もお父さんの言いつけを背いたことはない。だから他の人から見ても、あの家は弟はどうしようもないけれども、お兄さんはしっかりしている、ちゃんとしている、素晴らしいというふうに言われていたでありましょう。どこにも欠点がないというふうに言われてたかもしれません。そして彼は自分でも、自分は本当にいい息子だ、ちゃんとしている、お父さんの言いつけちゃんと守っている、一遍も背いたことはない、それ誇りを持っていたでありましょう。もしもこの弟が帰ってこなかったら、おそらく何事もなくそのまま誇ったまま生きていたでありましょう。しかし弟が帰ってきて、意外にもお父さんはそれを喜んで盛大な祝宴をしたということで、彼の心の中で浮かんできたものがあった。それは私はずっと一生懸命働いてきたのに、お父さん小ヤギ一匹くれたこともなかった。今日小ヤギを渡して、これで友達と喜んで宴会しなさいって言ったことは一遍もなかった。それなのに全部財産使い果たした弟は、しかもその財産もいい使い方したわけじゃない、なんかチャレンジして事業を起こして失敗したとかいうわけでもない、自分の好きなことのために欲望の限りを使って放蕩し尽くした、そんな弟が帰ってきた時、自分にもしてくれたことのなかった子牛をほふって祝宴するというようなことは許せない、そういう思いが生まれた。 お父さんは俺じゃなくて弟をエコひいきしている、自分に対して愛がないんじゃないか、愛されてないんじゃないか、そういうふうに思った。嫉妬というか不公平に対する怒りというか、彼はもうお父さんと一緒になって楽しむということができない、だから家に帰りたくない、もうこれは自然なことだというふうに言えるかもしれないけれども、また私たちの中でも、私たちの中で言うとちゃんとして生きている、生活している、倫理的にも道徳的にもちゃんとしている、そういうふうなことをしている人は世間的にニュースになるようなひどいことをした、失敗をした、罪を犯した人に対していつでもそれあいつはという思いを持っている、そういう人が悔い改めて戻ってきたときに喜んで受け止められるか、一緒になって抱きしめられるか、全然離れていた兄弟姉妹たちが戻ってきたときに喜んで抱きしめられるか、お父さんと一緒に泣いて接吻して抱きしめることができるか、これは、まあ、私たちに問われていることです。この怒りに、まあ、対してお父さんがじゃあ何と言ったのか、子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ、こう言いました。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。お父さんはまず息子に言ったことっていうのは、子よ、あなたはいつも私と一緒にいる、こう言いました。これがあなたの一番の幸いで幸せなんだ、離れてなかった。子供の方は、私はお父さんの言いつけ一遍も背いたことありません、こう言いました。つまりお父さんというのはやっぱりこう言ったということは、いろいろ言いつける、自分の自由を束縛する、自分を支配して何か自分を縛るもの、私はそれにじっと耐えてきて言いつけの通りしている、それが息子としての務めだと思ってやってきた、クリスチャンだからこういうふうにするべきだ、そういうふうなのを歯食い縛って忍耐してやってきた、そういうふうに背いたことはありませんでしたのに、兄にとって実はお父さんと一緒にいるということは自分の喜びである、幸せであるというふうに考えられてなかったということです。何か神様信じて歩んでいくっていうのはただ辛いだけです。何か我慢してやっていくこと、いや一緒にいる、あなたずっと一緒にいるだろう、また自分には子ヤギ一匹もくれなかったと言うけれども、その父は財産は全部あなたのものだ、私のものは全部あなたのものだに言ってたんです。全部与えられてたものだったのに、それもわからなくなっていた。私たちもともすると何かある一つのことを見て、誰かに子ヤギを、誰かに子、あの弟に子牛を与えられたというのと同じです。自分が病気になったっていう、誰かは健やかになっている、癒し与えられたということもあるかもしれない。何かある一つのことを捉えて神様に不平言うこと多い。なんで私こんなに忙しくしてるんだろう、あの人は楽してるのに、どうしてこんな病気にさせたのですか、どうしてこんな怪我をさせたのですか、なんでこんな目にあったんですか、やっぱそこだけを見てしまう。子ヤギ一匹もくれなかったっていうのはこういう見方です。しかしあなたは、私のものは全部あなたのものだ、これを忘れている。神様は私たちにそう言われる、こういうことを私たちは本当に考えたことがあるでしょうか。小さな自分の周りのことだけで考える、そこだけを見ている、そして自分がこんな不幸な目にあった、そういうふうに言う。しかし神様は私たちに、これを全部あなたにあげる、私のものは全部あなたのものだ、そしてずっと私が一緒にいるだろう、全部あなたのものだ、私が一緒にいるということが あなたにとって一番大きな恵みなんだというふうに言っています。そのことに私たちは気づいていない。弟の問題、誰でも分かるようなものです。非常にはっきりしている。しかしこの兄が持っている問題というのは何かというと、お父さんと一緒におりながらお父さんの心が分かっていない、お父さんの愛が分かっていないという問題です。実はこちらの方が深刻なんです。二人とも愛が分かってなかった、こういうもんだろうと決めつけてたところあります。でも一緒にいながら分かってない方が実はかなり深刻。この二人の息子に共通したことは、やっぱりお父さんの愛、心が分からなかった。自分勝手にお父さんを想像して、お父さんの愛とはこういうもんだろうと高をくくっていたわけです。私たちも神様の愛というのはこういうもんだろうと考えていろいろ生活する。こういうことが起きたら、なんでこういう、こう愛してるんだったらこうなるはずだろうというふうにして、こうその愛で見てる。実は何度も言います、神様の愛はそういう私たちの考え、思いを超えた深いものです。そういうことに気づかされて初めて知ることのできるような深い愛です。全部なくなったとき、そして語りかけられたとき、神はその一意を賜ったほどにこの世を愛してくださったと言われています。なぜお一人、たった一人の子を私たちにくださらなければならなかったのか。私たちが、その神様がキリストによって私たちを、あがなってくださった、救ってくださった、そのことが分かるときに、あの十字架の意味が分かるときに、十字架を見るときに初めて、ああ神様の愛とはこういうものか、ここまでして私を許し救おうとしてくださったのか、自分の最も愛する一人子を手放してまでも、その子がどれだけ苦しんでいるのも、でもそこを助けずに捨てるまでしても私を救って愛そうとしてくださっているのかという、神様の愛とはこういうものか、私がどんだけ離れてても罪を犯しても気づかなくても、どんな絶望のどん底に落ちている時でも、それでもお見捨てにならない、そこにおいても神様は一緒にいてくださる、それが私たちにとって何よりも大きな恵みだということに、そういう時に気づかされる。十字架を見て、そして自分が絶望にいるとき、詩編の23篇、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです、そういう言葉があります。本当の幸せというのは、死の影の谷を歩まない人生、辛い苦しいことがない人生というのではなくて、死の影の谷を歩むことがあっても、そこでも神様がいつでも一緒にいてくださるということに、本当に恵みと喜びを味わう人生が幸いの人生なんです。イエス様のことを書いた、マタイの一章のところ、インマヌエルという言葉が出てきます。これが神我らと共にいますという言葉です。私たちが神様が一緒におられるというのは、ちゃんとした生活の中だけじゃないです。あと良い時とか幸せな時、お金いっぱいある時、うまくいってる時っていうことではない。そういう時にも主はおられるんですけれども、罪を犯して失敗して地獄の底に落ちても、不幸のどん底に置かれても、傷ついてみんなが敵で自分の周りには誰もいない、孤独だというふうに、そういうふうに思った場所にも神様はおられる。病のところでも、もう誰も自分を助けてくれないと思った場所でもおられる。幸いな時だけおられる神様じゃない、幸いに苦しい時でもいて助けてくださる神様。私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられます、聖書はそういうふうに言います。どんなところに落ち込んでいっても、暗闇でも怖くても、神様はそこにおられる。私たちのために一人子を与えて、私たちの全てをあがなってくださる、救い出してくださる神様がいつでもそこにおられる。これが神様の愛です。条件がない。私たちは条件をつけてしまいます。 こういうことしたらここまでは救われる、こういうことまでは許されるんじゃないか、言い訳しなきゃいけないんじゃないか、ここまでは救われるけど、ここから先はダメだ、こういう人はダメだ、私はダメだというふうにしちゃうけれども、神様の愛はその条件がない。私たちがどんなことをしたとしても、してしまって生きていたとしても、神様はイエス・キリストにおいてあなたをあがない、私たちを子としてくださる、あなたを子供としてくださる。このことに気づかされるときに、初めて私たちは神は愛である、神様の愛こういうもんなんだということがわかる。そして神は愛であるという口、言葉が口に出てくる。今日この二人の息子を通して私たちが知らされたこと、メッセージ、それは私たちが神様の愛を知るということは、ただ何か順々に事柄を勉強していって分かったということではない。失敗もつまずきも、離れていったことも、弟息子の方はもう放蕩でもういよいよ食べられなくなってしまった、兄の方は初めてお父さんのやることに腹が立ってきたっていう時に神様の愛が分かった。そういえばマイナス、そういうマイナスの出来事の中で初めてお父さんの愛が分かってくる。もちろんどういう時でも神様は私たち愛してくださっています。しかし私たちがそれを本当に知るという時は、これは逆境の時とかですね、失敗、自分の罪、そういうマイナスのところから初めて生ける神様に出会うということが往々にしてある。この例えはまさにそのことを指しています。私たちはもう一度、自分は神様の愛分かってる、知ってると思っていたとしても、実はまだまだなんだ、神様の愛が本当にどんなに深いかということを、私たちは生きていく中で、それこそ死の影の谷を歩む時を通していろいろなことを経験しながら深められていく、明らかにされていく。人生の最後の最後の時も、死に直面する時こそ神様の愛の深さが本当に分かる時が来る。だからここまで人生長く生きてきたら、ここで神様の愛が十分分かったってはなり得ない。終わりの終わりの死のその時まで神様の愛の深さを知らされていく。そしてアーメン、神様ありがとうございます、ハレルヤと言って死に迎えるできる。神様はあなたを心から愛しておられます。だからどんな時にも共にいてくださる。愛されているっていうことに今まで気づいていなかっただけです。待っておられます。この父に、父なる神様の胸に飛び込んでいけばいい。父は今あなたを抱きしめようと待ち続けてくださっています。あなたがどんなことしてきたか、どんな目に遭ってきたか、好き勝手生きてきたか、そういうことでも全部すべてご存知の上で、何も言わず抱きしめてくださる。よく帰ってきた、それが嬉しいというふうに言ってくださる。よく私のことを思い出してくれた、よく来た、息子よ、娘よ、これだけ愛しているというふうに言ってくださる。この愛に、今今日ここに集うすべてのものがこの愛に気づくことができるように、そして受け止めることができるように祈り、お祈りいたします。父よ、どれほどあなたを無視して生きてきたことでしょうか。あなたにいただいたものも、自分の命と思ってた命も、すべてあなたが私たちに与えてくださった。自分の体だと思ってたこの体も、あなたが与えてくださって、自分の能力だと思っていたそのことも、あなたが与えてくださったもので、そのことをなぜかわからなくなって、ただ放蕩の限り尽くして生きて、自分のために生きて苦しくなって、魂は痩せ細ってあえでいた私が、父のところに行けば助かるということを思い出すことができました。あなたがずっといてくださって、 御霊をもってそのことを気づかせてくださいました。そして今日またあなたのもとに戻ることを許してくださり、あなたが駆け寄ってくださって抱きしめてくださって受け止めてくださいますことを感謝いたします。またあなたのもとにおりながらあなたの愛がわからなくなっていた私もいました。なんでこんなに苦しむのか、なんでこんな目に遭うのか、不公平じゃないか、そういうふうに思っていてあなたの愛が本当にわからなくなっていた私がいました。しかしあなたがその私に向かっていつも一緒にいるではないか、私のものは全部あなたのものだ、そう言ってくださいます。何も持っていないようで私たちが全てを所有していることを、あなたから与えられていることを、そしてあなたと共にあることの幸いをもう一度気づかされ、また愛を知らされましたことを感謝いたします。どうぞ神様の愛を私たちここに集う者全員がもう一度受け止め直すことができますように、自分の歩み、人生の歩みの中で最後の地上の時に至るまでも神様の愛を本当に深く知らされていく人生でありますように、主をどこにいても死のその時も死んだ後も主が共にいてくださることを恵みとして、またあなたの愛として深く受け止めることができるようにしてください。そのためにもう一度十字架の御子を私たちの胸に刻んでくださいますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前におささげいたします。アーメン。